文化放送大竹まことゴールデンラジオ、今日は氷川きよしさんをメインパーソナリティに倉田真由美さんとお届けしております。氷川きよしさん、デビュー20周年ということで、今日は朝から20時間文化放送の番組に出続けてくださってるんですけど、この大竹まことゴールデンラジオ、この1時から3時半はメインパーソナリティとして務めていただくということで、氷川きよしのピンチをチャンスに変える大丈夫スペシャル、ラジオ聞いてる方もピンチがチャンスに変わったというメールをいただいております。じゃあ氷川さん紹介していただけますか。引き続き、
引き続きこちらの方ですね。よろしくお願いします。ラジオネーム折れたバットマン、今日は大竹さんが留守なのでシルバーラジオでしょうか。氷川さん、今年の神宮球場での始球式もナイスボールでした。30年くらい前の話ですが、仕事帰りに酒屋さんで缶ビールを飲みながら帰ろうと思い、レジで、なけなしのぐちゃぐちゃの千円札を広げたところ、真っ二つに切れてしまいました。あちゃーと思った自分に、酒屋のおばさんは親切にセロテープで貼れば大丈夫よと言ってくれてピンチを逃れました。優しいですね。酒屋のおばさん、あの時はありがとうございました。あ、素敵ですね。
いいエピソードですね。
優しい。
セロテープで貼っちゃって、でも大丈夫なんですかね。
大丈夫ですか。
なんか銀行に持ってったら確かか綺麗なお札と書いてもらえるんですけど、セロテープで貼らない方がいいかもしれないですね。
なんか半分以上だったらなんか大丈夫だとかっていう、なんかルールはあるんでしょ
う。ありますね。3分の1とかだったら確かなんか金額が少なくなるとかでした。
なんかね、ちょっとすいません、ぼんやりとしたルールはあると思いますけど、でもこうやって困ってる時に人に助けてもらうと本当に染みますよね。
そうですね。忘れないですよね。
そう、自分が辛い時とか助けていただいたことって忘れないですね。
ゴンはね、氷川きよしさんもいっぱいねピンチな時もあったと思いますけど、いろんな人に助けてもらってっていうことですよね。
そうですね。本当にいい人に支えられて助けてもらって、もう感謝感謝ですね。
そうですか。
はい、ありがたい。
はい、じゃあこの折れたバットマンさんにもメッセージが、
メッセージ、はい、大丈夫
いただきました。
大丈夫って自分が言ったら、なんか聞いてくださる方は大丈夫って
相手して打ってますよ。
打ってると思いますよ。
折れたバットマンさん、
言ってくれてます。
言ってます。
なんか全然聞こえないんですけど。あ、それ聞こえないか。
さすがに聞こえないんですか。
一方的だから。
でも言ってる。
なるほどですね。
じゃあ、今ラジオ聞いてる方、この折れたバットマンさん以外、全員とちょっとやってみましょうか。
あ、そう、よろしいですか、皆さん。
一応、リスナーにしていただいて。ね。お車運転中の方は気をつけて運転しながらで、
そうですね、よろしいですか。大丈夫って
言ってくださいよ、ちゃんと声出してね。
4回言います。大丈夫大丈夫大丈夫てってって大丈夫大丈夫じゃねえよって言ってる人いたんですよ。
中にはいた
からどうしよう。
でも大丈夫ってやっぱね、自分で言うことで本当に大丈夫な気持ちにもなるでしょうしね。
そうですね。
そしてやっぱり本当に大丈夫じゃねえよって思ってる、今そう思ってる方も時間経つと結構大丈夫だったりしますしね。
そうですね。やっぱ前向きにこう考えた方がいいですね。
そうですね。
ネガティブに考えるから、やっぱり人間って切な系だから。
そうなんですよね。
根本ですね。
でもやっぱ大丈夫だ、もう前向きに全部持っていって、
弱ってる時こそ氷川きよしさんの CD を聴き、文化放送のラジオを聴いて、大丈夫になっていただきたいですね。
そうですね。
そうですね。
さて、引き続きご紹介していきたいと思いますが、ここで、氷川きよしさんセレクトの曲をまた言ってみたいと思うんですけども、今回は最近、カラオケで歌う曲。
最近歌う曲で、まず1曲目は、デビューしたのが2000年で、デビューから3年間か4年間、もう必ずこのアーティストの方と、レコード大賞とか優先大賞とか、いつも同じ時期に出させていただいて、必ず浜崎あゆみさんが、こう、レコード大賞とか優先大賞取られるんですね。で、自分もすごく頑張ってた時期で、その時に、こう、レコード大賞の時に、あ、この歌、すごく素敵な曲だな、いい歌だなって、感じたのが、その浜崎さんのボヤージュという曲で、僕たちは幸せになるためにこの旅路を行くんだっていう歌詞が、こう袖で聴きながら、あ、すごくいい歌詞だなと思って。
ライバルでもあるけれども、
いや、ライバルでおこがましいですけど、
ほぼ同時期に、賞レースとかにも出てたっていう、
でも、すごくいい曲だなって思われたわけですね。
思いました。みんなそれぞれ幸せになるべきだ、なんだなとか、みんな幸せになるために生まれてきたんだなっていうことを 感じてこう袖で聞いてましたね、うん、ああなるほどなと思いながら偉そうですけど。い
や
い
や
い
や、で当時その、はい、カラオケで歌うようになったんですか。
そうですね、なんか CD とか持ってなかったんですけど、なんかそうやって聞いてるから
袖で、ね、
紅白とかでも、うん、自然に覚えて、
うん、
たまに歌えますよ。
あ、最近もね、最近カラオケで歌う曲って言ってセレクトしていただきましたから、ね、
はい、
最近も歌う。
最近も僕たちはこの長い旅路のって歌ってます。
へ
ー、はい、そうですか。
すごいいい歌、好き。
あ、自分で歌いながらやっぱ染みてくる感じ。
染みてきますね。素晴らしいなと思って作詞されて。
へー、改めて聞きたくなりますね。
そうですよね、なんかね、機会があったらね、
はいはい、
そしてもう一曲お選びいただいてますけど、
あ、これはあの私の自分の歌なんですけど、これあのふるさと福岡を歌ったもうザ演歌という曲で、望郷しぶきっていう曲なんですけど、アルバムの演歌名曲コレクション14に入っている曲で、この曲はすごくなんかこうなんていうんですか、こう負けん気がこうわーって湧いてくる九州の人間のこの底力っていうのを感じれる作品で、まあ、あんま知られてない曲ですけど、まあ好きな曲で自分でよく歌います、カラオケで。
ああそうですか、
はい、
カラオケではよく自分の曲はお歌いなんですか。
歌いますね、自分の曲の方がいいかなと思って、作詞作曲の先生方にいろいろ
あ
の、
ね、
行くのでね、はい、少しでもなんかご恩返しっていうか、
そうか、
自分には入ってこないんですけど一銭も、はい、
コンサート会場で歌うのとまたちょっと違う良さがあるってことですか。
そうですね、
はい、聞いていただきましょうか、2曲続けて、
はい、はい、
じゃあ曲紹介をお願いします、
はい、それでは浜崎さんのボヤージュ、そして氷川きよしの望郷しぶき。
氷川きよしさんが最近カラオケで歌う曲、浜崎あゆみボヤージュ、そしてアルバム演歌名曲コレクション14、あの子と野菊と渡し船の中から氷川きよしさんのオリジナル曲、望郷しぶきお届けしました。
落差がすごいですね、ボヤージュから
全然違う
同じカラオケで歌う曲とは思えないです
ねでもこの2曲を歌えちゃうわけですからね、やっぱさすが、
それが氷川きよしの歌手としての魅力ですよね。コンサートも今結構ね、は
い、
あの曲によって随分落差が違うイメージをこう軽やかに歌っちゃってるじゃないですか。
一人何役もやってます
ね、すごいですよね、
はい、楽しいですね、うん、やってる方は。
あでしょうね、
はい、いろんな役をやれるんで、
うん、衣装もきらびやかで素敵なものばっかりだしね、
いろいろ着てますね。
自分で考えられてるんですか。
そうですね、自分で考えて、
あ、そうなんだ。
でそれをみんながプロのみんなが膨らましてくれて、
はい、
楽しい。やっぱなクリエイティブなことが大好きなんで、なんかゼロから作り上げていくまでの段階が楽しくて、
でもこうやっぱり20年積み重ねてきて、だんだんだんだん自分の意見がアイディアが通るようになってきて、どんどんどんどん楽しくなってっていう。
そうですね、でもデビュー当時から結構言ってたんですよね、 PV とかも。デビュー2年目ぐらいになって PV がガラッと変わったんですけど、結構自分結構言ってたんだなと思うぐらい、なんかあの大四角音次郎の時にあの骸骨マイク持って歌ったりとか、なんかこの鳥かごからバーって羽が出てきたりとか、そういう演出も結構 PV で言ったりとかして、
あ、それ自分のアイデア
で、結構言って、なんか黙ってたって言われるに結構言ってたんだなと思って、ちょっとこういう風にしてくださいとか、自分の結構やりたいこととか主張が結構あったりとかしたんだなって。
でそれがちゃんと実現できてたんですね。
そうですね、
楽しいですね。
じゃあ、ね、他の人がやってないことやりたいと思うんで、やっぱり、
うんうん、
自分はこうなんでみたいなとこがあるっていうか、
すごいですね。
でも最近はやっぱそうやってこう積み重ねてきて、うん、なんかもっと具体的にこうしたいっていうのがあのできるようになってきたんで、うん、ぼやっとした感じでしたからね、まだね、若い時はまあ経験が少ないから、
こうなればこうなるだろうなってイメージができてのとまたちょっと違うのかもしれないですよ ね。とりあえずやってみようっていうのとね。
そうですね、
ね、はい、これからますます楽しみですけども、
はい、
じゃ あの引き続き氷川きよしのピンチをチャンスに変える大丈夫スペシャル、はい、いただいているメールを今度はじゃあ倉玉さん紹介しますか。
あ、じゃあ、はい、はい、そうします、
はい、
ラジオネーム笑い袋さん、49歳の方からのお便りです。18歳の時新入社員歓迎会で飲みすぎ、翌日目覚めたのがなんと昼の2時半過ぎ、昼の2時半過ぎってなかなかですね。
すごいですね。
最大のピンチに青ざめながら出社、いきなり上司の前に土下座して謝罪すると、今回は歓迎会でお前が主役だから許す、次回はクビだからな、早く仕事に入れ、首の皮がつながりピンチが大丈夫になった忘れられない体験です、とのことですね。2時半って、ね、まあまあの寝坊ですね。
だいぶ寝ましたね。
すごいですよね。
そうですよね。
そっか。
でもね、あの主役だから許していただいたんね、前日のね。優しい。本当ですね。
氷川さんは遅刻したりするタイプじゃないですもんね。
うん、そうそうそうですね。
そうそうそう
そうそうですね。いや結構あると思います、ね。
あ、そうですか。
そうか。でもね、このこういう時に許していただいた上司のこととかも忘れられないですよね。このね、笑い袋さんはね。
あの誰かがミスした時に自分がこうどういう対処をするかで、その自分自身が問われてるっていう時もありますよね。相手がミスしたんだけど、実は問われてるのは自分だみたいな ね。
どういう怒り方するのかね、対処の仕方するのかね。
そうですね。あんまりこう頭ごなしにね、きゃっていうのもあれですもんね。
そうですね。やっぱり自分が悪くてもこう理不尽に言われすぎると、そのことがなんかまたちょっと忘れられなくなっちゃったりしますもんね。
そうですよね。
まあ、なんかコンサートとかで仕掛けすればするほどスタッフワークのこう完璧さってより求められるじゃないですか。でも全員が全員常に完璧っていうことでもないでしょ。
そうですよね。
そういう時にこう自分の力でどうやれるかっていうようなことも氷川さんのこの成長の中ではあったりするんじゃないですか。
だから結構自分が動いちゃうんですよ。だからなんか人に任せられないってなっちゃうから、例えばそのなんか自分で買いに行ったりとかしちゃうとか、何でもその例えばハロウィンコンサートとかあったら、自分でその演出したいからハロウィングッズを全部ドンキホーテってなんか、50個ぐらいなんかこういうのなんていうの、ランタンとか買って並べたりとか、はい、ステージング、
は
い、
そうで
自分で並べたりするんですか。
そうです、
ステージに。
最近してないんですけど、一時はなんか5年ぐらい前にやったハロウィンコンサートとかでは自分で買いに行きました。自分のこだわりがあるから、
自分で買ったものを自分で並べて。
そうです。でここにライトさせてやってとか、自分のビジョン通りにしたいから自分で動いた方が早いと思っちゃうんですよ ね。
あ、なるほどね。
自分でやっちゃったりして結構それで疲れちゃって、歌うのが疲れちゃう。
そうか、
動きたいっていうか全部自分でやりたい方なんで、行動したいっていうか。
でもそれはもうずっと変わらずですか。
まあ、性格なんでしょうね。
でもさ、だね、任せられる信頼できるスタッフを
増えてきてっていうね。まあ、そうですね。そうなんです。今それを具体化してやれる、ちゃんとしたみんなが集まってくれて、
キャリアが長くなるって、はい、そういういいことありますね。
本当そうです。今の人にメッセージを送るとしたら、
ぜひお願いします。笑い袋さんに、
はい、笑い袋さんにこれからも大丈夫ですね。
大丈夫ですね。
はい、
はい、はい、後ほどもしも時間があったらまたメールファックスご紹介させていただきたいと思いますけれども、
はい、
氷川きよしさんの選曲による最後のテーマはおじいちゃんおばあちゃんとの思い出の曲ということになるんですけども、はい、これも2曲を選びいただいてますが、
これはあのおばあちゃんが小学校3年生の時に亡くなって、もう人の死をこう直接見て、こうやって人って亡くなっていくんだって、本当に短い生涯だったんだなと思って号泣して、ばあちゃんが死んだ時大好きだったから。
おばあちゃん大好きだったん
ですか。はい、ほいで、あれですもん、いつも膝枕してくれたり、なんか虫かご買ってもらったり、でいとこが7人いるんですね、確かね。で一番最後の孫だったんですよ。
あ、じゃあほんと猫可愛がりだ。
そうですよ、ね、後の5人はみんな女の子で、あ、4人か、女の子 で一番最後でやっぱ男の子が出てきたってすごいなんか喜ばれたみたいで、それで、そのおばあちゃんが3年生の時、小学校3年亡くなって、でその時のお葬式の時に流れてたのが工場の月。
あ、
おばあちゃんの好きな曲だったんですかね。
じゃないと思うんですけど、なんか本当にムードをかきたてられたっていうか、棺を車に運ぶ時に、流してた曲 でなおさらこの工場の月を聴きながら棺が運ばれてるって光景がもう、おばあちゃん本当にもういなくなるんだって、こう肉体がもうなくなるんだっていうのを、こうわーっとこう気持ちがこうこの曲聴きながら感じたのを覚えてますし、小学校3年の時、
はい、そしてもう一曲は、
もう一曲は、
はい、
まあ、デビューしてからおじいちゃんをテーマにした曲で、まあ、自分がデビューして2年目の時に亡くなったんですけど、地方署になって、でおじいちゃんに対するこうなんていうんですか、感謝というか、っていう思いで出来上がった曲が「おじいちゃんちへ行こう」っていう、
おじいちゃんちへ行こう、
はい、オリジナル曲で、
はい、
氷川さんの歌です、
はい、
これは、はい、配信されてるっていうことなんですか。
そうです。
あ、そうですか。
NHK さんの「みんなの歌」に確かなっていて、
あ、
はい、
はい、 じゃあ2曲続けて聴いていただきたいと思いますので、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出の曲、氷川きよしさん、はい、曲紹介していただけますでしょうか。
はい、まずは工場の月、そしておじいちゃん家へ行こう、聴いてください。
氷川きよしさんのおじいちゃんおばあちゃんとの思い出の曲をお届けしましたけれども、はい、天国のおじいちゃんおばあちゃんに届きましたかね。
ね、届いてるでしょう ね、 ね、いつもお仏壇の前にじいちゃんとおばあちゃんの写真飾ってるんで、
ああそうなんだ、
おじいちゃんばあちゃんいてくれたからだよって、うん、ありがとうっていつも祈ってます、ね、感謝です。
大好きだったんですね。
大好きでした。
天国から大丈夫っていつも言ってるんでしょうね、
言ってるでしょうね、
氷川君に対してね、うん、はい、昇華の工場の月、そして氷川きよしさんのおじいちゃん家へ行こう、2曲続けて聞いていただきました。